元ね、今6000組いるんだって。そのうちのね、上位100組しか、ルミネ座吉本とか出れない。ボード100組入ってしまいました。
すごい。
イエーイ。今日はこの後漫才ですよね。コントもすごいですよ。
それちょっと楽しみです。
しかもね、やっぱりもう芸歴20年以上ですよね。それで僕がね、あのルミネ座吉本とか行くじゃないですか。それで始まる前にね、ちょっと会うでしょ。そしたら、ルケさん、今日コントと漫才どっちがいいですかって。俺はあの漫才ばっかり 何連発で見てたから、はい、今日コントがいいけどいいの？なんて言ったら、いいですよ、
すごい、ね、すごい
ベテラン風吹かしてね、
推しの泣きが
すごいでしょ、
すごくない？そんなの言われたら寝込んじゃうよね。
なかなかほら風格があるっていうか、
風格ですね。
あ、そうだ、今どこで喋ってるか。そうだね、これ。
あ、そうだね、
かなりあの、
なんかいつもと違うなっていう。今日はあのここ下北沢のですね、 CCO というですねライブができる、
で僕がやってるあの
お店ですよ、
ファイト北海道
ですね、はい、北海道元気にしようっていう、
胆振東部地震のチャリティーイベントをやってるんですけど、今回2回目で、
はい、
でここでコーナーをもらって今喋ってるんですけど、
そうですね、だから、始まってからあの見ていただいたお客さんも、
はい、
濃度急にっていう、
はい、はいはい、ロックネーム、うん、シャチコ、ルケンさん、ケイコさん、こんにちは。んこ、早速ですがお二人に聞いてほしいことがあります。私最近5年ぶりに人を好きになりました。まさかと自分でも驚きです。彼は同い年の43歳、うん、なんで笑っちゃったの。お互いでもまだ結婚しておらず、なのでお互い何か癖が強いんだと思います。
43年ね、
はい、
独身だからね、
はい、うん、会えばよく話をするのですが、時々 LINE をすると返事がそっけない、
うん、
もしくは既読スルーもしばしば。これって脈なしですよね。お二人に愛される秘訣を教えていただきたいです。
こういうことするから43年独身なんじゃないの、その人。え、こういうタイプだから連絡し返事もそっけないし、既読はちょっとあれですけど、
ね、私ね、これに答えるあの
何ですか、
なんつうの、立場じゃないですね。
何ですか。
43歳の時には3度の離婚を経て独身になってるんですよ。
あ、もう
だから独身なんですよ。
そうですね。いやでも分かりませんよ。3度ってことは、
だから43歳の君に、
うん、この人1回もないんですよ。だって
これは1回もですよ。でも、うん、全部失敗した方の方が、うん、罪は重いんじゃないですか。
いやいやいやいやいや、そんなことないですよ。だって1回も結婚できない人はなぜだって話ですよ。3回も結婚できてる、
全部失敗してるんです
よ。まあ結果ね、
人を不幸にしてる不幸を共有してるんです。
いや、いいこともあったはずだ。
そんな男が生きてていいんですか、
ねう
ん、
大丈夫ですね。あの4回5回もいっぱいいますよ。もう
両手に物を持って生きてていい
んです。生きてていいです、大丈夫です。発言していいです。
いや本当考えますよ最近。
本当に？え？ 3 回でストップしてるでしょ、でも
3回でストップですよ。
なんとか踏ん張ってる3度で
4回目いる？い
どうする？こっそり4回目とかしないの？
しますよ。
こっそりするの？
4、5、6と言
ってます。6か、元気だな。だって愛されたわけでしょ。
そうですね。
ケンちゃん好きよって言って
そして愛したわけです
。そして愛したわけ、
愛されて、
うんうん、秘訣を教えてください。
そうそう、あれだったわけです
。そうでしょ、秘訣を
教えたい。それがどうして3回も、うん、
それはだから一緒に住まない方がいいタイプ
かもしれない、
ね、かもしれない。
あ、だけど愛される秘訣、愛される秘訣ってなんだ、
恥ずかしいな、なんかこの愛される秘訣って何ですか。
やっぱ俺みたいにさ、ベースがうまいとか、
あ、特技ね、特技、
突出した才能を持つと
か。そうだね
それが愛される理由だ、うん、突出した才能ってなんかさ、
なんか、
ね、絶対さ、その彼女はさ、俺みたいにはベース弾けないじゃん。
そうだね、できないこと
だよね。できないことをできた風にやってるやつがいたら、うん、なんかかっこいいなと思うよ、うん、
すげえって思う、ね、
最低だよね。昔ね、オアシスの、はい、あの映画見た時にさ、あのボーカルのやつがさ、うん、オアシスみたいになりたいと思ってるオーディエンスがいっぱいいると、オーディエンスってあのバンドマンがいっぱいいると思うんだけど、うん、俺みたいな才能を身につけるって言ってるんだよね、映画の最後に
自分で言ってたんだ。
そう、でそれをすごい柔らかくしたことを言ってみたいなと思って最近ちょっと言ってるんですよ、うん、声も枯れてきてね、歌ってもいない、タバコもやめたのに、最近ずっと声が枯れてるんですよ。この間鼻からカメラ入れて、
うん、見てもらった、
見てもらって、その喉頭がん検診って、うん、大田区は40歳以上来るんですよ、うん、で、まあ、いろんながんの検診するんで、うん、喉頭がん、あ、ちょうどいいやと、うん、絶対喉頭があったと、ああ6月からずっと枯れて熱が出たりひどかったじゃないですか。
そうだね、家で一人で心配になってたの。
40度以上何回も出た、
うん、そうだね。
で、うん、これはもうなんかもうあれだなと、
あれだな、
この間その耳鼻科に行ってほら鼻からさ今入れるのね、
カメラ、
あのカメラ入れて、うん、それであの喉の奥とか、はい、あと声帯とか接射するの、うん、そしてこう見れるのね、
うん、
そのみんな知ってるの。で見たらさ、もう全部綺麗、顔のと美しい、俺の中身は
ピンクだった、
ピンク、
俺の中全部ピンクだった、
全部ピンク、すごい嬉しい、
かわいい、うん、
すごい嬉しかったです。それで声帯がなんかほらなんつーの、うん、
正規、正規のようかな、女性器のようなね、形が。
で、
そうね、
周りがね、
そうです、
ちょっと腫れてるんですよ。
あらら、
赤くなって。
あらら、ら
で、これですね、
それだ、うん、
1年前に撮った、俺1年前にも同じ悩みで撮ってるらしいの。
忘れてた、
うん、それで、鼻からカメラ入れてる。
でその時もピンクって美しいと思った
ね。それで声帯の周りが腫れてる、うん、写真出されて、
ああ
全く同じ写真、
あら、
ちょっと直してよっつって、その先生にね、うんうんうん、にフレンドリーな人だから、うん、でも分かんないって、
分かんないって言われたの。
それで抗生物質もらってさ、うん、5日間飲んだ。ちょっとだけその時声枯れなくなったんだけど、うん、また今枯れてるのね。
若干そうだね、遠い、ね、
お薬手帳ってあるじゃないです
か。あります。
1年前のお薬手帳見たら、うん、全く同じ薬手帳どういうふうに考えたらいいのかな。
ここでどうにかしないと来年も行くなって
6月以降ね、うん、
はい、はい、今週の話題、日本の鉄道会社、乗客の嘔吐物対策に専用のクリーナーを開発。専用クリーナー、さすが日本のきめ細かさと海外で話題に。嘔吐物専用クリーナーを開発したのは JR 東日本の子会社であり、駅構内の清掃などを請け負っている東日本環境アクセスである。同社によると、品川駅では平均すると1日20件、金曜日は50件の嘔吐物が見つかる。金曜日だから。
1回、どんぶり1杯だとして、
うん、まあまあよ、それ
50。どんぶり50杯
ですよ。50杯。
バケツ2杯ですよ。
いや、きついな。それらには、ノロウイルスなど、感染症の危険性もあるため、この度の開発にも至ったとされ、これまではスタッフがおがくずや紙製の凝固剤、あの、あれかな、ペットのおトイレのあれみたいな凝固剤、ね、ね、紙製散布してから、ほうきとちりとりですくい上げていたが、このクリーナーがあればもう安心。 吸い込み口から除菌水も出るので、除菌しながら清潔に嘔吐物を回収できちゃう。大これ一応寄り添ってみました。販売予定は12月から。今年の忘年会に間に合えばいいですね。
いや本当でも居酒屋とかやってる人とか
大変です
ね。大変だと思いますよ。ここもある？
トイレ開けたら
ある。
なっちゃこりゃ。
あるといいよね。だからなんかオープン20周年のプレゼントとかでこういうの
やってるね。いいですね。飲食の方大変ですよね。
いや本当だから俺吐かないんで。
あ吐かないの？
吐かないですよ。
なんか吐くの上手そうなんだけどね。
全く吐かない。
吐けない。吐き気がない。
具合悪くならない。
ならない、
はい、
気持ち悪く
ならない。翌日もそのまま酔っ払う。
ああ、そう、
ね、二日酔いもない。
うーん、
ぼんやりしてるけど具合悪くはならない、うん、
そのままさーっと引いていくの。
わからない。
お酒も
そのまま続
く。そのままでしょ。そうだね。ずっと続いてるから
翌日また飲むから何もわからん。
うっすら二日酔いなんじゃない。毎日
多分そうだと思うよ。まあだけど飲まない日もありますよ最近は、ね、やっぱり、うんうん、あのだけど入った入ってないよ。
いつ入ったか思
い出せない。いやもうすっごい前だと思う。
あ、そう。
あのまだあの高類も、まつも、24時間営業の居酒屋とかで、はい、ウーロンハイを20杯飲んだりして、はい、そしたら、みんな一緒にいた子たちが、笑い出したり泣き出したりして、
あ
どういうこと？
ベロベロな。すっごい、なんかもう、で危ないから、タクシー3台で、うちに全員連れて行って、まあ、ローディの男の子たち、猛者たち、でそいつらが全員うちの廊下とか、うん、いろんな部屋でバタバタと倒れて、でも吐くのだけはやめてくれ。
そうね。
で吐くのだけはトイレ、
うん、そうですね。
みんなトイレにこうね、そのまま寝てたとか。でもみんな吐かなかったんですけど、ああいう24時間営業のウーロンハイとか本当にたくさん飲むと、うん、なんか、
すぐ
何のか、なんか、何て言うんだろう、普通のコンサートやった後なのに、うん、すんごいおいおいになったりとか、
ね。わかりますね。私もそれ、すぐ。
いや、でも、出す時は、あなた、いいお酒飲んでますよ。
そうですか。う
ん、あなたとサリューは、
そうです。
いいお酒飲んで
ます。そうですか。うん、
いや、僕もそうですけど、酔いは激しいですよね。
もう、ぐにゃぐにゃになります。ウケンさん、
俺ここ寝てた。
うん、あのね、寝たんですけど。
去年。
もう去年、まあ去年から始まったのかな。何度か見てるけど、寝てもね、すぐ起きるんですよね。で、家帰って寝た夢を見てたって言った時もあるの。その間に家帰ってちゃんとお布団で寝て起きた。
そう、ここでね。ここで寝てるんだけど。起きた時に打ち返って寝て起きたり、
うん、この板間でね。
いや、びっくりしたんだよ。寝て起きたらさ、稽古とサリューいた。
そう、いた、いた。
俺ね、ここ終着駅なんですよ。
そうですね、なんか、
あそこ行こうって。シゲだけが、シゲ君ってね、今回一緒にやって、
はい、
あの、ファイト会でやってくれた人がいるんですけど、本店長なんですけど、経営者なんですけど。この人にはね、まあ、30年以上の付き合い、30年ぐらいの付き合い、30年以上の付き合いでね、ちょっと甘えてもね、許してくれるかなと思って、うん、膝の関節がもしなくなった場合は、ここに来てるんですよ。
う
ん、で、ここのスタッフたちもすごくその事情を踏まえてるんで、割とすごくみんな僕に優しくして、
はい、お世話になってます。すぐ膝取れちゃうんですよね。グニャグニャになって。ぐにゃぐにゃになっちゃうからね。
そうですね。で、ここね、割とほら、有名な人連れてきても、なんか騒がない。
そうですね。ここ、ちょうどいいですね。うん、地下入ってくる。
前回、ミスチューと来ましたよね。
その時も膝、ぐにゃぐにゃでした。
ぐにゃぐにゃですね。全員。
全員が。
全員。
膝 膝のないおじさんだらけ、ね、いや、お酒飲むとね結構あの吐く話すると
ダイエット、
え全然すぐ吐けますね私。
マジで
トイレの便器を見れば吐けますよ。
いや俺はトイレの便器見ても吐けない時に、うん、あのここで誰かがうんこしたんだっつって、うん、そのうんこを想像した時に猛烈に吐いちゃう。
そうそうそう、そういうことですね。
プラスが多くな
っちゃって、そうそうそう、
止まんなくなっちゃうの。
あれやっぱりでも
気持ち悪くなって
そうか、
だから
程よく吐けない、
程よく吐けない、
ちょっと出しとこうかなっていうのができないってことでしょ。でもちょっと出しとくとができますよ。
自分家のトイレだとできますけど、
自分家のトイレはやっぱり自分用に保っているんで、ちょっとこう
吐きたくない、
吐きたくないっていうか、あのそんなにウエってなんないんですよね。
絶対吐かなきゃなんない時とか、うん、公衆トイレを舐めたりすることを想像するんですよ。そしたら
ドバーッて出ますけどね、そこまで想像しなきゃ吐けない便器舐めるとこまで想像するって
すごいんだよ。
そうか、
いやそれがね、なんか長渕剛っていう人が、うん、昔なんかの番組でトイレをこうきれいにして、うん、掃除して、おい舐めれるかみたいな感じでペロッと舐めれるぐらいまでトイレをきれいにするっていうなんか番組を、番組っていうかドラマをやってたんですよ、はい、うん、であのシーンは監督が、あの脚本家が考えたんですか、あなたが考えたんですかって聞いてみたんですよ、うん、では
俺が考えて
ちょっと真似しましたね。
いやなんかね
この長い付き合いですけど初めて聞きましたけど
ちょっとほらお客さんがいるサービス精神、
ちょっと衝撃でしたけどお客さんくすうかもしれないけど私はまあまあ衝撃でしたけど、
そうです、まあ、いいです、
ありがとうございます。これ読む、
そうですね、
メールね、私、
はい、
毒電波を知ってから自分にも徐々に毒が回り始めてきたのを感じます。これササミンさんね、ごめんなさい。ウィキンさん、ケイコさんはそれぞれのそれぞれ相手のどんなところに毒を感じていらっしゃいますか。 PS 噂によるとケイコさんはウィキンさんの笑顔のモノマネが非常に上手だと聞きました。本当でしょうか。
本当です。
全然知らないです。
でもこれ聞いてるビジュアル見えないから今ここでしね、あれだけど、あんのあんの、そうじゃないの、あ近いけど違う、
これ笑顔じゃない、
あのだから飲むでしょお酒ね、
お酒
で膝なくなってくる頃に見られるウエケンさんの笑顔、
それが覚えてないですね、それはね、僕はこうなってます、
こうやってそう、
こうなってます、
そうなんだけど、誰かがちょっと興味深い話を横から差し込んできたらこうなってなんのびっくりして、こうなってたのがあーっていう声で、シャンシャンの時のね発声で、
シャンのモノマネのね、
うん、その時の発声で目を見開くっていう、で上半身が前に出るんですよね、びっくりした時。
そうですね、下半身がだってもう力がなくなって上半身を前に出すしかなくなってる力学上
そう今ね、はい、そうなの、時々ね、はい、ウィゲンさんのモノマネをやらせていただいてる、
あのほらずいぶん前に死んでしまったようちゃん、
はい、
あのブッチャーズ、
ブッチャーズのね
吉村君、
はい、
俺 の, その酔った時のモノマネをみんなにやって、うん、不評だったらしいですね、
うん、あれそれ似てるわ私
多分本人はすごい、
あ答え合わせした
な、上がってるんだ、
どんなどんなだったんだろう、うん、
まあ数十年後あっちに行った
ら、そうですね、お互いにあの出会い頭やりましょうかね、
ようちゃんの全然来てねって言いないようにそのまま死んでいきました
よ、ね、怖えな、モノマネ似てなかったらそのまま死んで
いく、だけど本人は5万円だったみたいで、
ああ
俺さ、上田君のモノマネ覚えたんだよってよくメール来てましたけどね、ふんって思ってました、仲良かったんですよ、
仲良かったです、
知ってます、ここの旦那さんとね、
そうそうそう、
また我々さんも、ね、すごく仲良かった、
そう、あのうちの旦那さんにもしましたよ、この植木さんってさ酔っ払うとさ、こういう顔しない？
ね、よくね、そういう写真が残って
あるでしょ、多分見たことある人みんな分かってもらえると思うんですけど、なんてますよね、全部の歯をね出すんです。
全部じゃないかもな、
ほぼね、出せるとこ上の歯を出して、全体的に左右に広げるんですよね、こう
広げてるわけ、広がってる、
そしていい薄めで、うん、それでその時に楽しいねって言うんです
よ。まあ楽しいですよ。いわゆるこう、
そうです、
僕生きてって本当に楽しいんですよ。
楽しそうですよ、
楽しいところがいっぱいあるんですよ、
うん、そう、ちょっとね、だから酔っ払う植木さんは楽しみなんですね、私ね。
どうですか、
お互いのどんなところに毒を感じてるか。毒か、
稽古の毒はほら音楽ですごく感じてるけど、それ説明してもな、だからあれかな、奈穂ちゃん旦那さんと弾き語りやってる時にさ、弾き語りっていうか2人で、まあ旦那さんが、旦那さんっていうか奈穂ちゃんがあのエレキギター弾いて、稽古がアコギ弾いて、まあ何でも見てるじゃないですか、で稽古しゃべるんですよ。
喋
らんすね、旦那の名越くんっていう人、うん、まあ、ほとんど1年2、3回しか喋らない。
そうですね、トータル3行ぐらいしか喋らないですね。あ、そう、あ、そう、そう、
でね、稽古がすごい絡むじゃないですか。
はい、
ライブ中に。
そうですね、うん、一応確認する よね。
なーなーなーってバーって絡んで、はい、名越くん、うんうん、ってずしばらく絡んでるじゃないですか、はい、何曲かごと、はい、でね、絡んでて、なんて言った時に、稽古が、しゃべろよ。
そうですね。まあまあね、あの待ったんですけど、ね、
その時に、笑顔が一瞬消えたんですよ。あの優しい奈穂ちゃんも。
それ多分日常ですね。それだけかよっていうことって多々ありますね。長々、こう。
その時にそのやっぱ毒というか、感じました。どうですか、私の。
植木さんのね、毒はね、
ほとんど毒はない。
でもよくそこで差し込んでくださいましたっていう一言、私が言えない一言を先輩という立場を活用、もうフルに活用して言っている瞬間。
転じて毒しかないんですね、僕は。
毒がいっぱいってことは、それは植木さんにとってはピュアってことですね。
そうなんです
ね。うまいこと言えてないですけどね。
人と比べたときに、なんか人を追い込んだり、あの、そうそう、もう本当にね、リングのもう、こうもうどこにもないとこまで、あのリズムで追い込んだりすることがすごく得意なんです。
そう
そうそう、子供の頃からずっとなんですよ。
顔がめり込んでるところにもっと行くって感じですね。
それがね、怖くて。
自分で。分かってんの、
しないようにしたんです。
それ時々見かけんだよな、その時にもっと言えばいい
ほらほら、だけどそれがバンドマンの後輩との面白いその、
そうです、
のこの、いやなんか売れなかったねみたいなことが面白い話になる時ってあるじゃないですか、その時にバッキバキに詰めてるじゃないですか、
はい、
右も左も上も下も全部後ろも前も全部ダーッと詰めた時に、うん、そいつが本当の恐怖の顔してる2日後ぐらいにメールで反省文を送って、いやあれは余興だよ、
余興、
半分嘘だよ。
これ多分今ここにいる方がいやーって思って
る。いやここにいる方はそういうふうにしないんですけど、あの僕らロック社会の、
ね、そうですね、うん、
でもね、半分嘘だよって言うと、うん、半分は本当だ。
そういうことです。半分嘘。
あれが本当だったら俺すげえやだみたいな。
どれが本当か言ってくるんないですよ。でもそういう時に私は心の中でほとんど本当だよって思ったんですね。
毒というのはそれぐらいですかね。
忘れない方がいいよって思ってたんですね。
でも本当にみんな忘れないみたいな、
うん、そうですね、
リングサイドまで詰め寄ってやつ、
うん、心当たりがあるんですよね、多分ね、
うん、あることしか言ってないですね。
そうなんです。だからえぐれるんですよね。
えぐっていきますね。はい。 ここぞとは、
ええ、もうぜひ
もうやめましょう、
はい、私
もう
終わり、うん、終わります
けど、アーカイブ、
はい、アーカイブはネット検索でシーサーブログ独電波、
独電波ひらがなで、
はい、
説明してもらっていいですか、なぜアーカイブを探せて
急になんか CM みたいな、
独電波 の、 あのポッドキャストのアーカイブがそういうとこ15話しか聞けないんでね、そうで、ちょっとシステム変更するまでの間こちらで1話から聞いてくださいと、もう60話ぐらいまで来てるんで、うん、あの結構な本数あるんで、
そう
シーサーブログ独電波、独電波はひらがなで検索してくれれば、そうでね、はい、努力すれば、
努力してくださいね、ひと手間で
大丈夫
と、はい、いただきたいなと思っておりますですけども、またメールの方も、ください、独電波メールアドレスは独電波 1129@gmail.com、 独電波 1129@gmail.com、 独電波の運は M でよろしくちゃんです、
はい、ありがとうございます、いつもこんな感じで撮って、吉本興業の人たちが、ね、恥ず
かしいね、プロの前で、
いや、これから彼らが漫才やってくれるんだけど、
いやもう
本当ものすごい笑える、
あ、ごめんなさい、そういうやりにくいです